マボーターボーのマスリーハッピーレディオ。マボーこと野浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、暑いね。また今日も始まりましたね。暑いですね。
暑いね。7月暑いよ。もう、う
ん、なんか我々のあの、うん、ね、首も少しつながったっていう話を。
ああ、そうそうそう、
ま、もういいんですか、これオープンにして。
オープンしちゃっていいですか。オープン
いいですか。
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 もうじゃあ喋っていいですか。
あ、どうぞ。はい、
今年も那覇市の、市民活動助成金を獲得いたしました。
イエーイ。
金額はちょっとオピラに言えないけど、
1年ぐらい伸びますか。
そうね、12、3団体出てる中で、はい、またしても、はい、自称ぶっちぎりの1位当選でした。
はい、
最多か。
ターボのプレゼンがね。いやいやいや、もう本当に、まあ、頑張ってね、やっていこうと思いますので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
あと1年は最低お付き合いよろしくお願いします。
ところで、
はい、
ターボ、
はい、
LGBT って知ってる？
LGBT はちょっと前に知ったけど、知ってるよ、言葉は知ってるよ、
ね。うん、今日これについてね、うん、ちょっといろんなお話を聞いていこうかとは思うんですけど ね、
要するに多様性を認めるという話を、ね、聞きたいですね。
そうですね、う
ん、本日のゲストはですね、はい、マーボーもターボーも初めましてです。
初めましてです、
ね、いいですね、うん、この緊張感が
楽しくて、さっきの出会いでね、いろんなことがあったけどね、
はい、ということで、素敵な女性を お迎えしております、はい。まあ、いろんな本当に肩書きを持っているんですけど、
はい、
とりあえず僕からはこういう肩書きで、大学の非常勤講師を、うん、まあ、県内の複数の大学でなされている、うん、玉城福子さんを
お招
きしてます。じゃあ、素敵、いい感じの笑顔なんだよね。本当素敵な方で。
はい、
じゃあ、玉城さん、キラーパスです。
あ、すいません。よろしくお願いします。
ちょっとドギマギするかもしれないですけど、自己紹介はご自分でお願いいたします。
はい、はい、こんばんは。
こんばんは。
すごいラジオっぽいですね。緊張してますが。
いい声。
はい、まず自己紹介からということで、
はい、
事前に、ネットで、ポッドキャストですか、
うん、
予習してきたんですけど、
ありがとうございます。
自己紹介を考えるのを忘れてきたんですが、今ご紹介していただきました通り、名前は、玉城福子と申しまして、沖縄大学と沖縄国際大学で非常勤講師しています。で、まあ、メインでは子供の居場所学生ボランティアセンターっていうところで、うん、県内各地にある子供の居場所と学生ボランティアさんをつなぐというコーディネーターの、うん、仕事もしてまして、うん、いろいろな仕事をしているんですが、今日呼んでもらったのは、LGBT について話してほしいということで、
はい、
ありがたいことにお話しいただきまして、
はい、
はい、LGBT についてはですね、当事者ということで、はい、
当事者ということは、ね、福子さんが当事者、
はいはい、ね、LGBT の当事者ということで、
キラクに福子さんと呼んじゃいましたけど、はい、よろしくお願いします。
私自身も今日は、ターボーさんとマーボーさんとお呼びして
まし、ありがとうございます。
大先輩です。
光栄ですよ。本当に光栄。
そうなんです。LGBT は性的マイノリティを総称する言葉として、
はい、
よく使われているかと思うんですけれども、うん、私自身を自分で紹介するときはパンセクシャルですというふうに説明してまして、パンなのご飯なのそれ美味しいのって言われるんですけど、パンセクシャルというのはですね、はい、恋愛や、性的な対象っていうのが性別によらない人のことを指しまして、まあ、ちょっと説明がめんどくさいときはバイセクシャルですっていうふうに言ったりもするんですけど、
違いだ、ね、
言葉はまだそっちの方がポピュラー
だ。そうですね、バイセクシャルだと男性も女性も好きです、好きになる可能性がありますっていうようなセクシャリティだと思うんですけど、まあ、パンセクシャルの場合は、まあ、女性と男性に人間二分されない中間的な人もいると、まあ、実際私も友達に X ジェンダーというふうに自己紹介をする友人がたくさんいるんですけど、はいはい、X ジェンダーっていう人は、男性女性どちらでもあるっていう感覚を持ってる人もいればどちらでもない、あるいは中間であるっていうふうに自認してる人、まあ、それぞれいろんな X ジェンダーがいるんですけど、そういった人たちもいるっていうことを前提にしてですね、 パンセクシャルですというふうにでご紹介してます。
ね、僕実はね、一、うん、つだけ勉強してきたんですよ。
教えてよ。
ね、今コウさんがね、おっしゃった、これ、ジェンダーっていう言葉なんですけど、うん、ね、よく聞くんだけど、なんだろうと思って調べてきたんですけどね。うんうん、ジェンダーっていう、まず、性っていう言葉じゃないですか、男性、女性の性。はいはい、まあ、セックスですよね、普通ね、はいはい。で、ジェンダーとどう違うのかなっていうことで、うん、ちょっと調べてきたんですけど、うんうん、その性っていうのは、セックスって言った場合には、生物学的っていうかな、
ああそうね、
もう決められた、うん、あれだけど、うんうん、ジェンダーっていう考え方は、性っていうのは実は生まれてからその人たちが生きてきて、うん、でその積み重ねの中で決められるものであるというようなことですよね。だから男の子として育てられたから男の子になるとか、うんうん、女の子として育てたから女の子になるので実は生まれた時とかは、うん、もしかしたらどっちでもないのかもしれない。
ああ、なるほど。
っていう、そんなことでいいですかね。もうちょっと、もし付け加えることがあれば。
間違えたら間違えてる
って。間違えてる。言ってくれれば。さっきちょっと調べたんですけど。
そうです。ジェンダーっていう言葉も、うん、まあ、いろんな意味で使われていて、うん、まあ、その、まあ、ちょっと一昔前だとですね、あ、すいません、私の、研究分野とも近いんで、はい、ジェンダー論の研究分野とも、社会学が専門なんですけど、はいはい、ジェンダーに関する研究もしてまして、で、一昔前だと説明するときに、セックスっていうのは生物学的な性ですと。で、ジェンダーっていうのは文化的な性、まさにその男らしさとか女らしさとか、そういった社会的に作られている性であるっていうふうに説明されたりして、まあ、それの方がちょっとしっくり分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、さらにジェンダー研究でも進化しまして、まあ、いわゆる私たちが生物学的な性だっていうふうに言ってる男と女っていうのも、結局人間の線引きであると。
なるほど、
なるほど。
で、どこで線を引くかっていうのは、人間の恣意的な行為である、うん、例えば私たち皆さん戸籍に男か女か大体の人が、
うんうん、
振り分けられると思うんですけど、それってオンギャーって生まれた時に、うん、お医者さんが外側についている外性器を見て、うん、これこの子はじゃあ男の子です、うん、この子は女の子ですっていうふうに判断するわけなんですけど、うんうんうん、でも結局そのじゃあ中の方に精巣があるのかとか卵巣があるのかっていうところは、うん、その時点で調べないじゃないですか。
そうですね、
うん、で女性ホルモン男性ホルモンって言われる、いわゆるそのホルモンのレベルでも、
はい、
おそらく自分がどれぐらいの割合とかって皆さん知らないと思う。
知らない
と思いますし、染色体のレベルでも組み合わせっていうのは実はいくつかあるっていうふうに言われているけれども、うん、まあ、それも、まあ、知らないけれども、私たちはまあ一律に外性器を見て決めている、
うん、そうですね。
で、っていうことも含めてですね、その生物学的な性っていうのも、社会的な人間の営みであるっていうことで、それもジェンダーだよねっていうふうに言ったりしてるということも、うん、あるんですけど、うん、そうですね、
聞いてみてよかった、
ね、
うんうん、ただに理解が深まったというか、ね、
でちょっとだけ LGBT の、
う
ん、まあ、
あ、そうです
ね、言葉の解説すると、
あ、そうですね、ごめんなさい、
頭文字が取って
る、うん、L は、
レズビアン、
はい、G は
ゲイ、
はい、B は
バイセクシャル、
バイセクシャルってまあいいや、まあ、T は
バイセクシャルは男性女性両方愛する人、
あ、そうか、
パンセクシャルは全てを愛する人、
はい、トランスジェンダー、
トランスジェンダーは、まあ、僕らごめんなさい、医療関係に勤めてるんで、なんだっけ、
性同一障害
で、性同一障害みたいな感じで僕は捉えてるけど、合ってますかそれ。
ですね、トランスジェンダーは日本語にそのまま訳すとですね、うん、性別越境者っていうふうに訳せると思うんですけど、まあ、生まれた時にどの社会も割と男か女かに振り分けるじゃないですか、うんうんうん、でその振り分けられた性とは違う性を生きるっていう意味で、先ほど言った X ジェンダーもトランスジェンダーに振り分けられますし、いわゆる自分、私は性同一性障害ですよっていうふうにおっしゃる方も、まあ、その元々はこの病院で診断してもらえる名前なんですけど、うんうん、それがアイデンティティのようになって性同一性障害ですって自分のことを紹介する、うん、方もいると思うんですけど、その人もトランスジェンダーに含まれますけど、医療的な介入はいらない、
うん、なるほどね、
ホルモン治療だったりとか、はい、オペだったりとか、うん、そういうのはいらないけれども、服装とか あるいはその周りからどういうふうに扱ってほしいかっていう点では、うん、性別を越境していきたいっていう人も生きているっていう人もいるので、その人たちも含めると、まあ、トランスジェンダーって割と広い概念といいますか。
なるほどね、
う
ん、
かなって感じ。
最近あれですよね、ちょっと難しくなっちゃうけど、うんうん、LGBTQ とか LGBTQI とか、はいはい、ね、なんかこの業界っていう言い方もいいんだけど、うんうん、いろんな呼び方が出てきて、うん、とりあえず Q は、うん、クイアとかクエスチョンというところで、うん、まあ、性的マイノリティを包括的に指す言葉で、で I に至っては、まあ、僕ら医療機関の職員なんですけど、うん、もう医療用語ですからね、うん、インターセックスという、うん、感じになってくるのと、う
ん、何インターセックスって、
インターセックスっていけますか、
性文化疾患って書いてあるけど、
あまり得意ではないんですけど、
まあ、性のね、性分野、文化疾患、分野疾患、まあ、なんかそんな感じで、うん、自分で自分の性がわからない。
わからない人か、
はい、うんうんうん、とか、まあ、両性優遇って本当にあるのか分からないけど、うんうんうん、そういった人とかみたいな感じで、
いろいろとある
んで、愛はなんかこの業界に入れるのは反対の人もいっぱいいてね、うんうん、ただ最近Qはね、超と言われたりしてて、
僕そのここで言う T になるのかな、うん、やっぱり自分のこと女こう表現系っていうかな、うん、はもう女の子なんですよ、うんうん、だけど、中学生だったんだけど、うん、自分のことをもう女の子扱いしてほしくないというような子がいて、だからこう呼ぶのもね、うんうん、例えば何なんて言ったかな、忘れちゃったけど、うん、お姉さんとか呼ばれるのはね、やっぱり嫌ですっていうような感じの子がいましたね、うんうんうん、だからやっぱりその人はもうそうちゃんと僕に言ってくれて、うん、そういうのに呼ばれるのは嫌ですっていうふうに、うん、いうふうに言ってくれたのであれですけど、それ言えなくてずっとこううっていう感じの人もやっぱりいらっしゃるのかなっていうのが
あ
る
んですよね。
そうですよね。
僕は昨日全然関係ないし、
はい、どうぞどうぞ、
関係あるんだけどアンソニー・パーキンスっていうほら俳優がいたじゃん、
はいはいはい、
サイコとか出てくる人、
はいはいはい、
人も自分がゲイじゃないか、自分がゲイだとずっと思ってたらしくて、うん、もうずっと女の人と付き合ってなかったんですけど、
うん、
で、まあ、いろいろとこう、いろんな人と、俳優さんですよ、うん、有名な。はいはい、で、最終的にはバイセクシャルだったことに自分で40歳の時自覚して、うん、で、女性の方と結婚して子供も受けたっていう、う
んうん。
だから、ああ言ってね、人目につくような仕事をしている人でも自分で悩んでて、40歳ぐらいまでいろんな役をしながらもそういうやって、で自分で気づいて人生を切り開いていったというような、
あれですよね、クイーン の, フレデリー・マーキュリーも、うん、映画のボヘミアン・ラプソディの中で、
う
ん、最初女性の人と ね,
ね
結婚するけど、
はいはい、
だんだん男性に傾倒していくような感じで、
だんだん分かってくるってこともあるんですね。
そうですね、まあ、生まれつきですっていうふうに言う方も、うん、たくさんいますし、うん、まあ、そういう言い方を好む人もいるんですけど、うん、私自身もですね、20歳ぐらいまで、異性愛者として、うん、生活というか普通に、うん、なんとなく生きてて、うん、で大学生の時に、はい、ゲイスタディーズの研究者の人が私が通ってた大学に来てくれて、で講演をしたんですね。でその話がすごい面白くて、セクシャリティに関する歴史とかっていうのがすごく面白くて、その先生がいるゼミに隣の大学だったんで潜って無料で聞きに行ってたんですけど、その中で、まあ、ゲイの当事者だったりレズビアンの子だったりとかと出会ってるうちに、同性好きになってもいいんだっていう風に、うんうんうん、頭で納得したんですね、はいはい、まずで、それでその時に、すごく可愛い男の子と付き合って彼氏がいたんですけど、うんうん、この彼氏にもし振られたら、うん、今度女の子と付き合ってみようって思ったんですよ。でそれで、まあ、実際その女性と付き合うのはだいぶ先になったんですけど、うんうん、まあ今のパートナーも女性なんですが、
はい、
まあ、そういう風に私みたいに、まあ、セクシャリティが変わる人っていうのも、うん、まあ、もちろんたくさんいるんだろうなっていうふうに、うんうん、は
い、いいですね、
うん、
じゃあ今日ゲストの
方、僕らも分かんないね、
そうですよ、
ね、
う
ん、ゲストの方がですね選んだ曲は、
はい、
そういった自分の生き方を自分の真実で生きていいんだよという、
はい、
曲を選曲してくれてますので、
はい、あ、そうですか、
ぜひ曲の紹介をお願いします、
はい、
はい、 私が実は選んだんじゃなくて、うん、私パートナーが40代後半なんですね、はいはい、で結構年上 で、はい、で70年代80年代の曲っていう縛りがありましたよね。
すいません80年代後半生まれですからね、
もう、守らない人もいっぱいいたけど
本当にごめんなさい。
あ、やばいと思ってちょっとパートナーに聞いたら、シンディ・ローパー、はい、合ってますの、はい、トゥルーカラーズっていう風に言って、はい、でもちろん聞いたことはあって、あ、いいねで歌詞を見てみたんですよ、うん、めっちゃいいねってなって、こう落ち込んでる人を励ます曲だし、はい、助けてって言っていいんだよっていうようなメッセージを伝える、うんうん、はい、で自分の中に本当に輝きがあるんだっていうようなことを伝えるメッセージになってて、まあ、メロディーももちろんいいですし、はい、いいなと思ってこれにしました。でも自分の知恵ではなかったっていう、
いやいや、
は
い、
素敵なエピソード
そうですね、
はい、じゃあお願いします。はい、はい、じゃあ福子さんもう一回曲名をお願いします。
はい、シンディ・ローパーのトゥルーカラーズでした。
素晴らしい曲、
80年代ですね、これは ね、ど真ん中ですね、これね、
うん、ポッドキャストで聞けないから、うん、ポッドキャスト聞いてる人は、うん、YouTube で絶対聞いた方がいいと思いますよ。
あ、そうですね、US for Africa でもね、
ね、
でも、もう、ワンワンワンワンワンワンっていうのね、
アドリブがすごくてね、
あったもんね、あれね、シンディ・ローパーはもう、ど真ん中80年代です、
はい、もっと勉強しますね。
はい、それで LGBT とね、はい、少し関係あるとは思うんですけど、うんうん、我々那覇市、
那覇市、
うん、ね、レインボー那覇宣言というのが、
ね、ね、
レインボー、
2015年か、7月ね、
うん、で、レインボーっていうのは、多分いろんな多様性っていう意味だと思うんですよね、7色だからね、はいはい、レインボー宣言っていうのをですね、今日持ってきたんですよ、はいはい、これちょっと読んでみていいですか、
お願いします、
はいはいはい、性の多様性を尊重する都市、那覇宣言、ね、レインボー那覇宣言ですね。
はい、
人がどのような性を生きるか、また誰を愛し愛さないかは、すべての人が幸福に生きるために生まれながらにして持っている権利、うん、すなわち人権であり、うん、誰もがその多様性、多様な生き方を尊重されなければいけません。
うん、
那覇市は市民と共同し、性自認、性を自認ですね、自認するということで、
はいはい、
自認
ね、
自分で認めるということですね、うんうん、および性的指向など性に関するあらゆる差別や偏見をなくし、うん、誰もが安心して暮らせる都市を目指して、ここに性の多様性を尊重する都市那覇を宣言します。
いいですね、
平成27年7月の19日って言ってますよね、
現白間市長がね宣言したんです
よ、宣言してね、うん、僕らもこれ出された時、うん、町づくりもずっと関係してたんだけど、はいはい、あ、こういうちょっと意表をつかれたんだよ ね、あ、こういう武器もあったのかっていうの
も、ね、そうそうそう、この辺の近くもそうだけど、割とゲイタウンみたいなとこ顔も持ってるのでね、いろんな飲み屋もあるし、
うんうん、バーもたくさんありますからね、うん、
バーもたくさんありますからね、うんうん、そういった中 であとは天仏館の前で ね、最近年に1回かな、ピンクドット沖縄という、
うん、
素晴らしい、LGBT のイベントをやっていて、うん、年々この集まる人たちも増えてるし、うん、でそれをアライズっていうんですかね、うん、LGBT の支援者とか対連者というか、うん、まあ、そのパートナーの人なんかがこう一生懸命集まって、うん、その人たちも支援してるけど、うん、その人たちをまた外からまた支援しようみたいな感じで、うん、でそれ都市じゃない大企業の協賛もすごい増えていて、
本当、
うん、
例えばアナとかさ、うん、本当に名だたる企業がそこに協賛して参加してくれてるんだよね、
つまり企業がやるってことは我々も、
うん、
賛同しますよ、賛同しつつとはおかしいけど、
うんうんうん、
そういうのを認め合って、うん、差別とかなくしますよっていうことを言ってることなんで、
うん、参加の仕方がねちょっとやりやすくて、みんなでピンクのものを身につけるとか、
うん、
ピンクのもの着て参加してくださいって感じで、うん、割と本当にピンク一色に染まってね、
う
ん、皆さん本当にいい顔してて、
うん、こうやって那覇市とか、がこう支援してくれることっていうのは、はいはい、やっぱり当事者にとってはどうなんですかね、やっぱりどういう効果があるのかなとも思ったんですけど、
そうですね、うん、やっぱりこの宣言が出た時、また、翌年かな、翌年から那覇市は、パートナー
証明書ですね、
はい、できるようになったので、うんうん、それは本当に当事者の友達たちすごく喜んでいて、うんうん、
はい、
これはもちろんその法律 ではないので、
そうですよね、
うん、あのよくあの意外なんですけど、私あのパートナー女性ですっていうことを普通にあの聞かれた時に、結婚してるのとか彼氏いるのとかって聞かれるので、そのタイミングでパートナー女性なので結婚できないんですっていうふうに言ったら、え、那覇で結婚できるんじゃないのっていうふうに、
そうなんですよね、そう思われるんだよ、
はい、本
当、あの
違うんだ、
そうそう返されたりとか、まあ、それはあの逆にみんなその同性婚に対して、うんうん、あの別にいいじゃんって思ってることの表れかなっていうふうにも、ポジティブにも受け止められるんですけど、でもまあ実際はその法的な、結婚っていうこととはまあ異なる。例えばただその病院のにパートナーが入院した時に面会家族に限りますって言った時に、いやこういう証明書
なん
ですよっていうふうにあの出すことができたりとか、那覇市の場合は市営住宅に家族として申し込めるとか、そういったあの行政の中であのできる範囲は障壁取り除いていこうっていうふうな、この姿勢を示してくれたことっていうのはすごく当事者を勇気づけたんじゃないかなっていうふうに思ってます。ぜひ他の市町村も続いてほしいなと。
でもこの宣言をこう見て、うん、今その話を聞いて、うん、あ、そのレベルからのあれがあるんだっていう、うん、今感じてるね。だから
全国ではその一段階また上に行ったあの、うん、市町村とか、まあ、区とかもあったりして、うん、でも全然少ないんだよこんなことをやってる市町村は。
あ、そうなの、
うん、最近県単位で、うん、あのこのパートナー、うん、まあ登録なのか証明なのかっていうので、うん、あの各地で結構間違いもあったりはするんですけど、はい、まあ、那覇市は、正式名称が那覇市パートナーシップ登録制度っていう風になってるみたいで、あの割と何というのかな、あの結婚って異性愛の人たちの結婚って簡単じゃないですか、
うん、簡単ですね、
紙切れと言いますか、ね、婚姻届をあの1枚パパッと書いて出せば OK なんですけど、
周りも認めてくれるしね、
はいはい、
離れるのも簡単だしね、
うんうんうん、そうですよね、うん、でいうところなんですけど、まあ、自治体によってはこういうパートナーとしてあの証明出すときに公正証書作ってきなさいとか、
すいません、公正証書、なんかその公正なんていうのかな、立ち会い人みたいな、ちゃんとお金払って、
ああそうなの、
専門家にちょっと頼んで文書作って、そうそう、
法律的な文書なんだけど、
そう、法律的に効力を持たせた文書で、うん、もう何万円もお金がかかるの、条件として課しているところもあるんですけど、それと比べると那覇市は、
うん、なるほど、
登録しやすいというか、
はい、ちなみに福子さんは、住所はどこに有してるんですか今、うん、
私は沖縄市なんです。沖縄市もぜひ頑張って待ってるよ、う
ん、沖縄市仲間いっぱいいますから、
うん、あ、そう
なんですね本当にいっぱいいるから、
うん、本当に
全県でね、
そうですね、もう一気にあの県レベルでっていうのが実現すれば、うん、本当に、うん、あの、うん、もう多くの人がハッピーに、うんうんうん、でそれであの損する人っていないと思うんですよ、うん、いない困るとかっていう人はいない、
そう、そう、ね、本当に
そうので、うんう
ん、でも あれですよね、最近沖縄市であの黒人の方たちとの多様性みたいのを認めるみたいなイベント参加されたって言ってましたよね、
うん、ああそうですね、最近、うん、あのコザの歴史の中に、うん、はい、まあ、人種差別の歴史でもあるんですけど、はいはい、白人 の兵士たちと黒人の兵士たちがあの飲む場所が分かれていたっていう、
沖縄でもあったの、
沖縄市の、
う
ん、
そ
うですね、で、50年代から70年代 の前半まで、うん、あったそうなんですけど、うん、
昔ね、
はいはい、でそこで、まあ、そこの歴史っていうのを改めて、まあ、そこで沖縄の人たちがあの黒人の人を相手に商売をしてたりとかしていて、もちろんそのいろんな物語があるんだけれども、で外から単に怖い、黒人怖いみたいなイメージで語られることが多いんですけど、まあ、そういうそれだけじゃないというか、うちのうちもその中であのこれはおかしいんじゃないっていうふうに抗議したとかっていう話とかも、あの歴史を聞くと出てくるよっていう
のを、沖縄の人が、
あの、まあ、研究者の方 があのその歴史を調べた池原さんっていうあの方がですね、中心になって、そういう歴史を、まあ、地域の人たちみんなであのなんていうかより語って、そしてあの未来にその中で生まれた知恵とかっていうのを共有していこうみたいな流れがあってですね、
いい話です、
う
ん、要するに白人との、まあ、白人黒人って言っちゃうけど、うん、の人たち多分自分たちで解決できない問題を、ね、沖縄っていうまた違う第三者が 介入することによってちょっとこう溶けてくるというか ね、うん、やっぱりその歴史、それで歴史が進んでいくんだろうね、
うんうん、だからいろあれですよね、マーボタンをあの沖縄市にちょっと注目してるんだけど、うん、まあ、浦添市にしてもいろんな町づくりが、うん、その活性化してきてて、うん、いいですよね。
浦添市もあの LGBT に関して宣言をしてまして、
ああそうなんですか、
広がってるじゃないですか、
広がってるんですよ、
宜野湾に行ってそれから沖縄市行ってうるま市行ってっていう、
そうそう、ね、で一応あの現あの玉城デニー知事も公約の中に、うん、あの沖縄レインボー宣言を匂わしていたので、うん、あの非常に期待しているんですけれども、うん、今動きどうなってるかなっていう、
そうですよね、う
ん、デニー知事聞いてますか、
聞いてますか、
デニー知事期待してるよ、そうなんです。でもこれ、これの根本に流れる考えというのはこういろんな多様性を認めるってこと、認めるということですよね、うん、いろんな多様あの人たちがいていろんなのがいて、うんうん、でみんな、まあ、一生懸命来てるということで、うんうんうん、
いい感じのオチがついたんで、うん、ターボの曲言ってますが、あの、まあ、ゲストにちなんで僕ら曲を準備するというところがあるんですけど、あの、まあ、多様性を認めるというところで、うん、あの世界は歓喜に満ちてるんだよというような感じの70年代の歌を持ってきました、うん、スリードッグナイトで、ジョイトゥーザワールド、スリードッグナイトでジョイトゥーザワールドでした。あ、叫びたくなるね。
いや、いいですね、
踊りたくなりますね、
踊りたくなるね、これね、
踊ってましたね。
フィンガーファイブもやってるよ、フィンガーファイブ。
あ、そうらしいね、
フィンガーファイブのファーストアルバムもね、
すごいね、
夢の一番最後に入ってますから。
福野さん、フィンガーファイブって知ってる？
え、なんかマイケル・ジャクソンの仲間ですか？
ああ、大体合ってます。それすごいとこ突っ込んでるよ今。
え、合ってます。
沖縄のジャクソン5だから、うん、マイケル・ジャクソンがいたのがジャクソン5でしょ。
あ、
沖縄のジャクソン5がフィンガー5だっけ。
あ、フィンガー5で、
うん、フィンガー5じゃないってね。フィンガー。これ冗談ですけどね。
怒られる。
45年ぐらい前に、ね、あの日本をせあの席巻した。
これはね、兄弟グループ。ものすごい上手いわけやから、歌が。
踊りも踊るんですか。
踊りももちろん。あの YouTube でね、はい、フィンガー5って言うと、だいたい恋のダイヤルシックセブンオーとか出てきますので、
はい、学園天国ってわかります？キョンキョンの。
そうそう。Are you ready?
はいはいはいはい。大人がよく歌ってます。
あれの元歌がフィンガー5。
そうですよ。
そうなんですね。へえ。
勉強になるね。
勉強になりますね。
音楽番組だから。
ああ、すごい。
メモ疑惑所ですな。
じゃあ次はどの辺行きましょうか。うん、この 大学でとりあえずどんなことを教えてるかとか聞いてもいいですか。す
ね、
うん、
大学ではですね、うん、あの社会学系の科目と沖縄国際大学では平和学っていう、あの沖縄平和学っていうタイトルで授業させてもらってるんですけど、うん、まあ、平和学でいう平和ってあの結構あの広いと言いますか、
はい、
あの、まあ、殴られたりとか、
うん、
あの戦争とかっていうのはあの、まあ、爆弾を落とす人がいるとか殴る人がいるとか分かりやすいんだけど、うんうん、平和学が対象にしているのっていうのはあの貧困だったり差別だったりとか、うんうん、その直接的に誰が悪いってはっきりは言えないんだけれども人々の可能性を奪っているものを暴力っていう風に平和学では呼ぶんですね。
あ、うん、深い、面白い、
うん、なので結構広い範囲そういった暴力をなくすためには、うん、あのどんな条件があるんだろうかとかっていうのを、うん、あの学問いろんな学問的にも、うん、実践としても探求していくっていうのが平和学なので、うん、まあ、自由に結構やってるんですけど、まあ、ジェンダーの問題とかセクシャリティの問題とか、はい、あと植民地主義とかっていう、う
ん、今のお話聞くと、うん、その暴力っていうものをね分かりやすい暴力があるけど暴力っていうのがどういったのが暴力かっていうのはまずね、いろんな、ね、いろんなこれも暴力だろう、あれも暴力だろうっていうね。
今ハッとした俺。
俺もハッとした、ね。確かにその通りだと思って。ね、うん、我々ほら貧困の問題とか結構取り上げたりするじゃない。だけどあ暴力としてそれを考えたことってなかったような気がするんだよね。う
ん、今あれだもんね。最近あのテッドって、まあ、YouTube とかで見たら分かるんですけど、うん、あの。要するに性的マイノリティとかはそこを批判するとみんなから批判される世界になってきてるじゃない、
うんうん、
多様性を認めないとおかしいとかという世界になってきてて、
うんうん、
だけどその人は貧困の人が喋ってたんだけどね、
うんうん、
あのもう 兄弟がいっぱいいて、うん、で自分もあの兄弟いっぱいいて13歳か14歳の時にお母さんから生まれて自分も14歳で子供産んでみたいなしてて、で そういった多様性を認めてくれる世界はまだないというので言って、
自己責任みたいに言われちゃうんですよね。
そうそう、そこもちゃんと多様性として認めてほしいですみたいな、ちょっとうまく言えないけどね、割と俺すごい感動したんだけどそれ見て、でなんでこの人たちが子供を産むかという話で、あの子供を産むことがそのこの子を大切にする存在理由に、自分の存在理由になってくる、
なるほどね、
話をしていました。すみません、横口にそれて。
上山先生もなんかそういう話してたんですよね。
してたね。
そういうしてたよね。
深いね。面白いなんか。
でそれをだからそういうことをおかしいっていうのがもう一つの暴力として捉えて、平和じゃないっていう状態として捉えていくっていう。いう考えっていうのね、なんとなく腑に落ちるっていうか、
まあ、二度言うけど本当にハッとした今、学びがあったね、
学びがあった、
まあ、次このテーマで言ってもいいね、もう一回来てもらって、
だから平和ね、平和とか例えば平和のじゃあ反対が戦争だったら、じゃあ戦争っていうのもどういった状態が戦争なのかっていうのをまたちょっと考え直さなくちゃいけない、
ね、面白いね、
一見平和に見えても一見何も誰も知らない状態でも実は戦争状態だったってみたいなこともあり得るのかもしれないとかね、いろいろと想像力が、
仲間内で議論したりワークショップしたりしてもいいかもね、
そうですね、身近な本当に、まあ、暴力って聞くとちょっと違う世界みたいな感じで、あの捉えがちですけど、やっぱり本当にあのまあ、直接的な暴力もすごく身近で、デート DV の被害に遭ってる子とか、虐待の経験をしている子とか、そういった人たちも実際に本当に隣に一緒に生きてるし、で、まあ、その、そういう直接的な暴力じゃない、まあ、差別だったりとか、ね、あの人こっちらしいよっていう風に、ゲイっぽいとかって、オカマっぽいみたいな形でからかいとかがっていうのもあるんですけど、まあ、それもその人をその言われてる人からすれば自分らしく生きられないっていう点ではやっぱその人に対する暴力
ですね、
ですよね、
可能性をやっぱり奪っちゃってる、まあ、でもそれは本当に悪気もなく行ってしまっているので、まあ、どういうことが他の人を傷つけるのかっていうのを、まあ、だんだんみんなが学びながらより平和な社会になればいいな、
僕あのさっきあの、ね、中学校の女の子のね、トランスジェンダーの方の話したけど、やっぱり何気なく言う言葉で彼女はずっとこう傷ついてるんだよね、ちょっとそこのお嬢さんっていうだけでも違うんだけどなというような、だからそれはなかなか、あの難しいとは思うんだけど、あの、まあ、その子にとってはそれも暴力の一つなんだろうね、と思うよね。福
子さんが今いいキーワード言ったんだけどさ、本当にあのこう考えればいいんだと思って、可能性を奪ってることが暴力なんだよね、
そうだね、
そう考えれば本当に分かりやすいというか、
なるほどね、貧困の問題もそうだったよね、
貧困もそうだしね、
要するに貧困の問題で、あの絶対的貧困と相対的貧困ってあったじゃない、相対的貧困ってなかなかね、あの我々も理解するのと結構、いろいろあれだったけど、可能性を奪ってるっていうことを加えれば、相対的貧困っていうのもある程度分かってくるかなっていうのがあるよね、
みんなができてるけど自分だけできない、
そうそうそうね、
なるほど、
学びのバターは。
いや、なんか繋がるね、
全部。繋がるね。
繋がってきました。
なんかちょっと固い話になってしまって。
大丈夫です。
いいんですよ。
ラジオ弾けるイメージ。
深掘りのね、番組でもあるので、深掘り。
聞いてる人たちも勉強してるという前提でやってますから。
スリークォーター目は深掘りの時間帯なので。
楽しい音楽聴いて勉強するという感じで。
そういうことですね。
じゃあ、麻婆の音楽をよろしくお願いします。
私はですね、今日はですね、ちょっとまあ、ゲイの方が辛い時代の、ね、まあ、70年代のことでね、はい、それを歌ってるかどうかはわからない、まあ、皆さんで解読してるんですけども、ルーリードのですね、ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイドって言ってね、ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイドっていうのは私の座右の銘になってますので、それも含めて。
後でどういう意味か教えてね。
はい。
よかった。後で聞けるんです
ね。ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイド、はい、ルーリードで、どうぞ。はい。ルーリードで、ワイル ボーコンダワイルドサイドでした。
はい。
ワイルドサイドを歩けって
言って。ワイルドサイド
を歩け。ワイルドサイド、要するにこの険しいところを歩けと。
ああ。
いうような。
かっこいい ね、それが座右の銘ってね。
うん。要するに、あの、こう、楽すんなってことですよ。ね、
平坦歩いててもつまんないってことね。
いや、そこじゃない
と思う。麻婆的には。
はい。いや、自分が生きてるときに、うん、辛い道に入っても、うん、こっち楽な道行かないでそのまま行けと。
ああ、いいね。
いうようなこと
だ
と思うんだけどね。
それが自分の道ならばということ
ですね。そうです。それが自分の道ならばということだよね。
いいね。それが辛くならないわけだよね。まあ、デコボコだけどね。
まあ、そうだね。そう。だから、こう、多分、70年代のゲイコミュニティで、一応この曲はもう、
なるほどね。
曲だったとは思うけどね。
今ジャケット見てるけどね、うん、本当に、
うん、お化粧してるから、
お化粧して
るからグラムロックの中
で、ね、あ、そうだね、うんうん、
ルリーです、
ありがとうございます、はい、じゃあ福子さん、もう最近の活動とかもいろいろされてるん で、ね、うん、その辺もし教えていただければ、
はい、そうですね、私沖縄に2011年頃に大阪から戻ってきたんですけど、うんうん、で沖縄に帰ってきてから、LGBT の、 当事者の子たち、若い子たちが集まる交流の場作りとかに、は
い、
関わり始めて、でそれで、たくさん友達とかも当事者のお友達とかもできて、でっていうこともあって、またいろんなイベントとか企画のお手伝いとかもやるようになってきたんですね、うん、で、まあ、面白かったのが2013年頃にですね、中部農林高校で、うんうん、LGBT の、当事者を招いて講演会したいっていう話が来て、学校からお話があって、うんうん、あ、いいですねっていうことになって、いい、ね、じゃあどんな風にしましょうかって、じゃあ、学生徒と、うん、当事者が輸託できる機会を設けた方がいいですねっていうことで、当事者集めますって言って、20名ぐらい当事者を引き連れてですね、メインの講演を体育館で聞いてもらって、まあその間、半分は各教室で残ってるんですけど、そこにその20名の当事者たちが2人ペアぐらいで入って、まあ何でも聞いたりとか、自分のこれまでの人生について語ったりとかっていうことを、まあ、コーディネート、はい、私も、まあ、教室にも入ったんですけど、コーディネートしたりとかっていうことをしてます。で、それ、やっぱり生徒の中にも悩んでる子も、
そうでしょうね、
うん、いるし、うん、で、生徒にとっても良かったと思うし、当事者にとってもやっぱりその、なんていうかな、そういう場ってこれまでなかったみたい で、
ね、
すごく楽しかったみたいな、
う
ん、また行きたいみたいな、
行きたい、
そうそう、今は また行きたい子たちいっぱいいるので、うん、ぜひいろんな中学校高校で読んでもらえたらなと思うんですけど、うん、まあ、そういったこともやってまして、で、まあ、それはその時は豊見城に住んでたので、南部を中心に、自分はいろんな活動してたんですけど、うん、最近沖縄市に引っ越しまして、はい、で沖縄市に引っ越してからはですね、沖縄市社会福祉協議会が LGBT の当事者向けに何かしたいなっていう話があって、でそれで交流会を定例でやりたいっていう話があって、それの運営のお手伝いを今してます、うんうん、
それはですね、これはあれの交流会っていうのは、要するに全く僕らでも行けるわけ。
あ、それがですね、そこがそうですね、マイノリティの難しいところだと思うんですけど、うんうん、やっぱりその周囲に知られたくないっていう当事者もまだまだいるんですよ。まあ、そうですよね。だから、交代番号で偶数月に開催してるんですけど、うん、当事者だけの月と、
うんうんうん、
関心がある人で、あれば誰でも来ていいですよっていう回と分けてまして、うんうん、で誰でもいいですよっていう時には本当にフラッと来たりとか、自分の、息子がゲイかもしれないっていう、うん、お母さんが来てくれたりとか、うんうんうんうん、そういった形で、開催してます、うん、これがそうですね、今関わってることまで、講演の頼まれたりとかっていうのもちょこちょこあるので、うんうん、まあ、自分が話したりとか、うんうん、知り合いを紹介したりとかっていう風な形でやってます、
こう学校でのね、うん、さっき今話してくださったそのあの公園ではないですけどね、はい、なんて言ったらいいか分かんないですけど、なんか面白そうですよね、うん、学校ね、
う
ん、
そうですね、うん、でその、 あの南部農林高校に、あ、ごめんなさい、南部じゃないです、中部農林高校、すいません、うん、中部農林高校に、行った時には、うん、あのパフォーマンスもやったんですよ、芸のコミュニティというか、うんうん、はい、芸の、あの夜の文化の中で、うん、あのドラッグクイーン、
はいはいはい、ドラッグクイーン女装してね、
そう、過剰な女装といいますか、はいはい、つけまつげバーンみたい、はい、アイラインシュみたいな感じの、はい、ドラッグクイーンの文化があって、まあ、歌ったり踊ったりとかっていう曲に合わせて、あのパフォーマンスでちょっと、まあ、ユーモアも入れたりながらっていう文化もあるんですけど、メンバーの中に、スノーカードラッグクイーンって自分のこと言ってない女性、うん、女装パフォーマーって言ってるかなと思うんですけど、うん、今もあのグループを作って活動してる子なんですが、うん、その子もいたので、多分おそらく全国で初めて高校の、うん、あの高校の舞台で、うん、あの体育館の舞台で、
すごいすごい
踊りまくったっていう、歴史が、はい、
なるほどね、
あ、有名な映画もあるよね、俺名前思い出しきれないんだけど、あのドラッグクイーンの有名な映画があって、
あの、
そう、ロードムービーね、3人の人が割と、あの有名な、70年代80年代ぐらいの映画です
、あ、うん、僕が持ってきたのはこれ、これプライドって映画、うん、これはあのイギリスの、ほら、あの炭鉱労働者のストライキの時に、うん、あのみんながもう炭鉱労働者を見捨てた時に、うん、その芸のあのグループの人たちが支援に行ったっていう、映画になってるんですよ、プライドって、すごい感動するんですよ、
感動しそう、
すごい感動する、これ面白い、
うん、最近ね映画あの、うん、私と私とかさ、
あの、はい、桜坂でやってますよね、
愛と法とか、うん、法と愛でしたかね、福子、うんうん、さんも応援してましたけど、うん、あのシアタードーナツ、
シアタードーナツで、うん、
ね、やったりしてますね、
シアタードーナツ結構、うん、LGBT 関連の映画も取り上げていて、
は
い、
ああ、コザの、
そうそうそうそう、
宮島さんだっけ、
宮島さんね、
はい、宮島さんも一回呼びたいんだよね、
宮島さんね、
そんなこんなです、はい、もうちょっと時間になってきちゃった、
ね、いや、なんか今日いろいろとね、言葉からね、その心の
本当に
全部聞けて、うん、全部っていうかね、ある程度聞けてよかったなと思いますけど、ね、
いっぱい刺さったよ、キーワード俺の中で、うん、
だから多様性がね、
大切だなっていうふうに知ることも大事だし、本当に、
うん、思いました。ということで、
はい、
次回の放送はですね、
はい、
8月です。
8月、もう夏真っ盛りです、
ね。もうスイカとね、
はい、
何ですか、かき氷、かとり線香、懐かしいね、かとり線香。8月14日水曜日の20時から 78.0 メガヘルツね、はい、FM7 でまたお会いしましょう。今日は福岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、
それではよろしいですか、
はい、はい。
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。
多様性を認めましょう。
Yes.